文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、今日は12月26日2021年最後のね、生放送を終えまして、で、そのまま、TBS の局内で、出演者、いろんなとこに分散して、ライフ外伝という特別編の収録を、今から始めていこうと、いうことなんですけども、このね、外伝の、なんというかもう本当にその個でテレワーク状態になってやるというのをね、僕初めて、前回経験して、まあ世の中が進んだのか退化したのかもよくわからない状態でやっておりますけれども、あれだけね本編では対話っていう話をしたのに、一気にこう物理の壁が生まれると同時に、こう皆さんに音声で聞いてる方にはわからないかもしれないですけど、皆さんがねもうこの2年間ですっかりズームゲーに長けてしまって、ミュートにした状態ではうなずくとかリアクションするとかそういうのがすごい上手になっていてですね、これね本番中ずっと思ってたんですよね。対話で喋ってると、そのズームだとさ、音被るからさ、相槌打てないじゃん。だからこうやってうなずくズームゲーになっちゃうんですけど、まあ、本来はやっぱりうんうんってこう、入ってくるのってすごいこう喋りやすいんだよね。なんかこう、画面見ながらうなずいてるのにこう注意を払いながら頭回して喋るよりはね、耳にこう入りながら喋っている方が、まあ、僕としてはなんかすごくこう、リアルタイムの対話感があっていいなと、まあ、思っておりますが、まあしかし世が世なので仕方ありません。そしてこの外伝、その世が世ならの、世が世である、まあオンラインの、ビデオツールを使っておるという、関係上、この TBS の局内にいない方にも、新たに、参加した方も含めて、来てもらっております。まずは、本編の方から、引き続きになります、海猫沢メロン先生です。
はいどうも、よろしくお願いします、はい。
このタイムラグに慣れるのも結構大変でしたね。
ラグいですか、やっぱり。
いや、めちゃくちゃラグいわけじゃないですけど、やっぱりこう今までこうリアルタイムのコミュニケーションもしてたから、ちょっとこうズーム用に待つっていう間が発生しますね。
わかる。俺もラジオでなんか出演した時めっちゃやりづらかったんですよ、ラグで。
ね。うん、あのラグい感じあるかもしれませんけれども、まあでも、もうそこは、そうですね、みたいな感じで受けないらないと思うので、ガンガン入っていただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、続きましてですね、もうなんかこう、久しぶりに顔見るな、二人ともっていう感じなんですけど、お二人紹介。まず、編集者の斉藤哲也さんです。ってことで、
お久しぶりです。
久しぶりにその本棚見ましたけど、斉藤さんといえば巨大な本棚。
権威主義とチャーリーにかつて言われた。
知的権威主義なんですけれども、まあ今日はね、ちょっと朝からの参加ということですけども、結構ね、去年はまあ人文周りでも本、やっぱりすごい話題になりましたし、その、なんかこう、いろいろとね、まだ紹介しきれてない話もいっぱいあると思いますんで、本編では触れられなかったもので、これもあるぞっていうやつ、ぜひね、いろいろ挙げていただければと思います。
はい。よろしくお願いします。
そして、続きまして、これまた、久しぶり、久しぶりっていうか、なんかこう、対話すんのがいつぶりだかも、ちょっとわからなくなって、おりますが、ライター矢野俊弘くんです。
はい、チャーリーさん久しぶりです。矢野俊弘です。
元気だった？
よろしくお願いします。元気ですよ。でも本当だいぶ久しぶりな感じで、で今日は自宅から、こうやって参戦は初めてなんで、もうこんなにも緊張感がないものかという感じで、
確かに
います。
ちょっとなんかやっぱこうテンションが場所がね一緒だとテンションが変わらない
っていうのがあると思うんですけど、さっきまで普通にリスナーとして聞いていて、なんかここにいるのはちょっと不思議な感じがしますが、はい、まあ、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあそれ以外にもね、本編に出演して、くださっていた、西森さん、早見さん、そして倉本さん、ポテトさん、塚越さんと、勢揃いで、やって、おりますが、まあ、本編でね、しきれなかった話とか、読み切れなかったメールとか、まあ、いっぱいあるんじゃないかと、思います。皆さんもどなたからでもいいので、これちょっと紹介させてとか、これ本当は、これも読みたかったとかね、いろいろあると思いますんで、あげられるものがあれば、ぜひ皆さん、あげていただきたいと思いますが、何かございますか？こう、手を挙げているのはポテトさん。
はい。はい、じゃあ、普通の黄色きのこさん。 で、私がこの年末ハマっているのは、はい、スマホのゲームアプリピクミンブルームですと。かつてライフ界隈でも流行ったポケモン GO と同じナイアンティック社の一ゲーですが、ポケモン GO と比べても圧倒的にやり込み要素が少なく、時々ちょっとした操作をするだけで、あとはひたすら歩くだけ。たまにアプリを立ち上げて、お使いに勤しむ可愛いピクミンを眺めたり、餌となるエキスをあげたりするぐらいで、放置していてもピクミンが死んでしまうようなこともないので、たまごっちほどの緊張感さえありません。あまりにのんびりしているので、ハマっていると表現するのもちょっと違うかも。今年はアンデシュハンセンのスマホ脳がベストセラーになり、スマホ依存に警鐘が鳴らされましたが、中毒性、依存性を高める商売だったスマホゲームの中で、ここまで適度な距離感を取るように、さらに歩くという健康的な習慣を促す、いわゆるウェルビーイングを実現する方向に設計されるようになったというのは、今っぽいな、これからの社会の進む道を示しているんじゃないかなと思いました。で、私はピクミンブルーム始めてから、毎日の歩数が1万歩を必ず超えるようになり、ふくらはぎのあたりがギュッと締まってきた気がしますっていうことで、私もピクミンブルームを、元上司の荻上チキから、ピクミンブルームやってるっていう、こう、圧力じゃないんですけど、やってほしいんだなと思って始めたんですけど、本当にポケモン GO と違って、なんだろうな、歩きスマホしなくて済むっていうか、もうポケットに突っ込んでしたいば、もうなんか勝手に育っていくみたいなのがすごい良くて、なんかちょうどいい、まさにこの、なんていうか、普通の黄色キノコさんがおっしゃってるみたいに、いや、いいゲーム出てきたなと思って、でもすごい、なんて、パケって言うんですかね、ギガって言うんですかね、なんか、すごい電池が減るし、なんか通信量もなくなっていくので、ちょっと、皆さんやってみてくださいとはちょっとまだ言いづらいけど、ちょっとぜひぜひ、興味ある方は、はい。
これオンラインじゃないとダメなんですか？オフラインじゃダメですか？
なんか一ゲーなのでやっぱり。
あ、一ゲーなんですね。歩数だけじゃないんだ。
あ、歩数、あ、え、どうなんだろう。歩数
位置情報と連動してるので、バッテリーもすごい減ります。
あ、なるほど。それは残念だな。万歩計は使ってるんだけど。健康興味あるかな。
アップデートに。期待です、今後の。
ちなみに、
いや、長谷川プロデューサーさんもこれによって1万歩以上毎日歩いてるってさっきお話ししていたので、みんな楽しいという、
な、今年ね、取り上げなかったもので言うと、まあ、塚越さん、あのスマホ脳の話本編でも触れてましたけども、やっぱりその脱スマホの流れがものすごいこういろんなところで明確になってきて、まあ、例えばその本編でも紹介してたみたいに SNS とかその動画アプリを消したっていう若い人すごい多いし、また、まあ、そもそもアカウント持ってません、もうなんかこう何が楽しいのか分かんないみたいなレベルの人もまあ見るし、またそのこれは前工場の、ね、文章でも書いたんですけれども、まあ、広告のプライバシー規制によってで、まあ、通知がそもそもまず広告が入らなくなるのと、iPhone の、ね、最新版だと通知がもう全部消えるから何ら通知が来なくなるみたいな、まあ、ことになっていて、もうなんかどんどん脱スマホ進んだ感じある一方で、まあ、健康に関するこうコンシャスネスが高まって、僕もアプローチ使い始めましたけど、なんかそういうこうちょっと IT 系でもだいぶあれですよね、なんかこの10年ぐらいのこうスタンダードがガラッと変わった感じありますよね。
まあそういう意味だと、やっぱりまあ Facebook 改名してメタですか、メタバース作るって言って、でいろんな揉めてるというか話題になってますけど、あれに明確に反対してるのがナイアンティックです。ナイアンティックですよね。で、ナイアンティックの CEO が Facebook のメタ、あんなん最悪じゃんっていうふうに言っていて、自分たちはそのまあ要するにメタが言っているメタバースってまあ現実を虚構みたいにしちゃうんだけれども、あの自分ナイアンティックが考えているのは虚構を現実にするっていうことで、まあスマホを使うけれども、あの現実の中にあくまでそのピクミンがいるみたいな形で、もっとこうなんていうのかな、現実とマッチした形で、あのゴーグルかけると 100% 全部が仮想空間になっちゃうんで、そうじゃない空間っていうのを目指しているっていう意味ではあの分かるんですよね。あとはそれこそピクミンブルームがどう進化するのかちょっと分からないけど、実際ポケモン GO もかなり 言ってまだかなり儲けてるんですよね。グローバルでは1000億円くらいだったかな、ちょっと正確じゃないけど、そのくらい儲けているので、ドル箱にはそれなりになっていて、ただ、ポケモン GO は結局、結局みんな集まってなんかやってるけど、誰かと喋ったりしないんですよね。結局なんか、みんな集まってるけど、みんななんか携帯とか 2台とかでみんなポンポンポンポンやってるんで、コミュニケーションになってないので、ピクミンブルームを使って、僕使ってないから分かんないけど、周りのコミュニケーションできていくと、スマホそんなに使わずに、むしろ人と喋る時間を作れるっていうの、作るようになるのかっていうのは、ちょっと課題なのかなと、個人的には思っております。
まあ、来年に向けてね、その今、メタバースっていうまあ単語が出てきましたけれども、いわゆるバーチャルリアリティという、そのゴーグルをかぶって、その見るような画面の中の世界、でこれがまあ新しいその経済圏になりそうだぞっていうふうに、経済誌なんかは煽るんだけれども、一方で、ポケモン GO とか、ピクミンブルームのような AR、オーギュメンテッドリアリティとか、ミックスドリアリティ、MR って言われるような、その現実空間に、その情報がいろいろこう重ね合わせられたりするようなものっていうのも、一方にはあるし、もしかすると、その世の中全体で見ると、いやもうスマホ自体、もうなんかこんなでかい画面で、なんかこう、やるの、なんか使うことがあるの動画見るぐらいだし、でもその動画アプリも消すし、みたいな話になってくると、ちょっといろんな地殻変動がありそうな、気はしますが、これは来年どっかでね、
話はさ、
テーマ。はいはい。
いや、予言者チャーリーがどう予言してるのかが聞きたいよね。
俺予言者だったっけ？
社会学者かっこ予言者じゃない、
社会学者は未来学者みたいなところありますけれども、メタバースに関して言うと正直全くわからないというところが、あって、ただ解説できることはいくつかあるんですね。今世界的に、IT の動向の中で話題になっているのは、リープフロッグと言われるカエル飛びですね。要はその条件が揃ったところから進化するんじゃなくて、むしろ条件が揃ってないところがジャンプして新しいとこを始めるみたいな現象が目につき始めている。で、例えばゲームで言うと、日本っていうのは家庭用ゲームハードかゲーム機が家庭に浸透するのが早かったんですね。一方でアジア圏っていうのはそういう家庭用ゲーム機が普及するのが遅かった一方で、パソコンの普及がその後にやってきたから、パソコンでやるような、いわゆるその FPS と言われるタイプのゲームっていうのが、中国や韓国で一大市場になるっていうことがあった。これも一つのリープフロッグですよね。でそう考えると、世界的に見るとこれから例えば VR だったりとかをその始める方向で、今からその IT の環境が整備されていく地域の方が多いから、もしかするとそういう人たちにとっては VR 入りでいいかもしれないと。でも日本だとか、ヨーロッパだとか、すでにそういうある種のコミュニケーション、文字とか画像とかでコミュニケーションする環境が整っている人にとっては、わざわざゴーグルを買って VR から買い物をするっていうインセンティブがないかもしれないので、これは多分世界で普及するとしても、その順番が多分、今普及している順番とは違う順番で広がっていくかもしれないなと思います。で、これまでは定番としては、日本の感覚で言うとあんなん流行んないですよで終わってたんですけど、お金がめちゃめちゃ流れ込んでいることと、なんやかんやとまだ広告収入のある Facebook が死ぬ気で生き残りをかけているので、もしかすると世界的には何かの目を見るかも、知れないぐらいのつもりで見てます。ただ、日本で経済誌とかが、煽ってるようなのは、煽りすぎなので、今すぐ乗らなきゃっていうものでもないかなというのが、ニュース番組でコメントを求められたら、コメントする内容になります。
素晴らしい。
普通に喋っちゃった。
ちょっと、いいですか？だからそれに関係してるのかどうかはわかんないけど、はい、今、私は韓国のことあまり詳しくないけれども、BTS の会社とか SM エンターテインメントとかめちゃめちゃそのための準備をしている状態っていうニュースがすごい入ってくるし、あとは LDH のことは聞いてくださいって感じなんですけど、LDH はその、やっぱりアニメーションで、メンバーのやっぱアバター化をすごく進めていて、でそこから物語を作って、東京の超東京っていう都市空間に生きる、アバターの物語みたいなのをどんどんこう作っている状態なんですけど、多分 韓国もすごく同じようなことを、事務所ごとに始めてるなっていう感じなんですけど、多分それってその今の話とかに多分つなげようと思ってるってことなんですよね、きっと。
つなげようと思っているというのと、さっきお金の流れが大事だって話をしましたけれども、おそらくエンターテイメント、スポーツ関係で今日一言も出てないけれども、エンタメスポーツ絡みで、一番話題になってお金集めたのは NFT アートなんですよね。NFT というのは、もともとそのビットコインとかありましたね。ああいう、なんていうか仮想通貨の、仕組みを応用しながら、デジタルのものってコピーしたら同じものがコピーされちゃうんだけど、これがオリジナルですよっていうふうに、サインがしておけるようなものだと思ってもらえればいいんですけども、これが、この仕組みを使って、おそらく NFT が何とか、その仮想通貨の仕組みが何とかって分かってない人たちでも、例えばスポーツ選手なんかでも NFT カードものすごい出してるし、アート作品でも、NFT アートがすごい高値をつけたりとかしているしっていう話は多分、塚越君とか野田さんの方が詳しいから、三上さんとかの方が詳しいから、もう全然、僕がコメントするようなことでもないんですけど、エンタメの人は多分それを横目で見て結構お金集まるんじゃないと思っている節はあるかなと思ってるんですが、有識者の皆さんいかがなんですか、この辺は。誰が有識者ですか。
NFT、もうね、いろいろ細かい話がありますけれども、アメリカではかなり高値がついてるんですよね。でチャーリーさんもう多分そう考えてると思いますけど、これがどのくらい続くか本当にわからないところがあるんだけれども、コミュニティビジネスって考えた時にメタバース空間の中にアバターでキャラクター作っちゃって場所を入れておけば、そこに人がどんどん集まっていけばそれはもうコミュニティになるので、いわゆる普通の Facebook グループみたいなものよりかもっともっとやれることが増えて、で臨場感もあるし楽しいだろうっていうところで、お金は仮想通貨だったり、NFT みたいなものでもっと動かせるってことになると楽しいことも増えるし、お金になることも何倍も増えるという、とりあえずの、今のところ言われてる図式上はってことですよね。実際どうなるか分かんないけど、そのあたりを、なんていうかな、エンタメ業界だったら、しかもこのコロナの時代のエンタメ業界だったら絶対考えるだろうという感じでしょうか。
なんか本当に
ね、じゃあ今年の話だと、去年がトラビス・スコットの、いわゆる VR 上のライブが話題になったけど、それが今年、ちょっとメール見落としちゃったけど、リアルライブに戻ってきたっていう流れが今年の注目だったっていうかポイントだったってすると、そこで人が死ぬっていう、実際のライブね、フェスの中で死ぬっていうことが起こって、なんかやっぱりちょっとエンタメって先に やるところがあって、そのライブ戻ってきたところでなんかいきなりリアルのライブで事故が起こったっていうのは今年のなんか一番ショックを受けた、個人的にエンタメ業界の出来事で、なんかああいうきっかけでやっぱりこれはもう一回ぶれ直して来年 VR になる可能性とかもあるのかなって気はちょっとしたけどね。
この辺はそれこそ矢野くんとかに振った方がいいのかもしれないけど、一つはアメリカでね、ステージから煽ったことが原因で事故が起きたんじゃないかっていう話題にもなっていることと、もう一つ絡みで言うと日本では波物語ですよね。なんか個人的にはこれはある意味問題発言かもしれないけれども、やっぱりいろんな商業施設とか見ていると、この密な状態が許されてなんでライブが許されないんだろうと思うこと多々あって、で少なくとも波物語に関しては、日本におけるヒップホップっていう音楽のその社会的に位置づけをやっぱ炙り出したところはどうしてもあるとは思うんですけれども、ちょっとその辺についての矢野くんの、このいきなり重いネタ振っちゃって申し訳ないけど、見解を聞きたいなと思ったんですけど、どうでしょう。
そうですね、波物語見て思ったのは、自分が関わってる二十歳前後ぐらいの子たちのことをすごい思い出したっていう感じで、であれに対してちょっとこう、僕も波物語に対して自分の立場からすると、それは怒られて叱るべきだななんて思っちゃうんですけど、それはすごく30代的な意見だなと一方で思って、でヒップホップの中ではもう二分されてるなっていうのは思いました。でそのヒップホップの中で二分されているっていうのが、もう音楽的にも90年代ヒップホップの今アメリカではコモンととか、ケンドリッ ック・ラマー、まあ、ケンドリック・ラマーはもちろんあの若い筋ですけど、まあ、コモンとか、あの辺の世代の人たちと、トラビス・スコットなのか分かんないですけど、まあ、サウス系以降の、人たちの音楽的な、違いと、その辺の感性の違いっていうのがものすごいこう、音楽的に分かれてるのがそのままこう、考え方的にも分かれてて、そのラジカルさみたいなところでなんかこう文化が今もう同じジャンルっていう中で分けられない、同じジャンルの中でも非常にこう二分され、まあそれは結構世代差としてあるのかなっていうふうなのがまあ最初の印象ですね。ただまあ
若い世代はどういうふうなアティチュードで今ヒップホップに接してあるいは音楽に接してるの？
若い世、まあ、若い世代を代弁できるかは分かんないですけども、やっぱりこう、まあ、僕、自分が接してる若い連中とか見てても、まあ、不満が溜まってるし、そこでちゃん、騒ぎたいと、単純に、騒ぎたいし、もう、なんか僕感覚からすると、大学行って1年、2年、キャンパスに行けない子たちの、不満が、こう、噴出してるようにか見えてますよね。で、そういうことに対して、僕はもうコロナでこの2年、教育業界が本当に、ちょっとガラガラ音を立てて崩れ去っているような危機感もあるので、非常にまあなんかそういう切実な声なき声として、まあ見ると。一方で、とはいえ、その感染のことを考えたら、それはまあ、ね、そんな騒ぐなよっていうふうにね、言いたくなるっていうのが、30代的な気持ちなんだけど、そういうものが。
本当に今の話だと、トラップって今のヒップホップの世代って、まあ、すごいローコンテクストで音楽的にも何の展開もないし、ものすごく同じようなビートの、なんだろう、音色すら変わらなくなっていて、そこと、セックス、暴力、お金みたいな、本当に90年代のヒップホップかとか、もっと70年代のロックかっていうような、すごい単純な短絡みたいなものが、すごい快楽主義と結びついていて、まあ、それがなんかもともとトラップって音楽自体はここ2、3年、もうちょっと前だけど、そうすごいそのローコンテクスト感がつながっている感じはちょっと受けるよね。
ああ、だから音楽のそのザ・エンターテインメント派手にドーンってあげるぜっていうのと、まあ音楽そのものを、まあ実際そのね、まあいわゆるまあ洋楽って分け方もあれですけれども、まあトラップだけじゃなくて、まあ全体的なその音楽ジャンル、海外の音楽ジャンル、まあ音数も少なくなっているし、聞いててどこで盛り上がるのかもよく分かんなくなっているし、まあそういうこうイメージの違いみたいなものがまああり、まあ日本の中では日本の中で、まあちょっと今教育業界の話も出ましたけれども、まあ、ある種のその不満、鬱屈みたいなものっていうのがどこかにまあ吐け口を求めてまあ言ってるのかもしれないとか、まあ、その辺の話はちょっと思うところもまああったりしますけれども、無理やり斉藤さんに振りますけれども、今ちょっとせっかく教育と若者の話が出たので、まあ教育の話も今日はあんま出なかったんですけれども、今年はそれこそまあ本格的にギガスクール構想というか、もう小学生でももうノートパソコンも1台持ってる、あるいはタブレット1台持ってる時代になりました。完全に。完全にかどうかわかんないですけど、ほぼなりましたし、小学校でもオンライン授業をやってる学校も出てきましたと。まあいうような、まあ状況の中で。こう、まあ、なんだったらランドセルにさらにもうパソコン持っていかなきゃいけないから小学校低学年とか大変みたいな話も聞いたりしますけれども、なんかその教育業界、その、まあ、矢野くんはね、教育業界にもいるからガラガラと音を立てて崩れ去っていくみたいな話がありましたけれども、長年その辺も携わっていらした斉藤さんから見て、今年1年、なんか若者とか教育とかっていうテーマで感じたことってありますか？
ああ、まあ、そんな、最近携わってないんですけど、まあやっぱりいろんな、まあ、大学の、ね、先生とか学校の先生が今すごく悩んでいるのはそのオンラインがもうできるってことが分かっちゃったわけですよね。でも一方で今少しずつそのリアルなところも、また回復し始めているっていう時に、それを どういうふうに、まあ、使い分けたり、 ハイブリッドみたいなことも含めてやっていくのかっていうのって、先生によってはもうオンラインの方がいいって先生もいるし、いやいや、そのリアルの方がいいっていう人もいて、これどうなるんだろうなっていうのは本当に外側から見てると、ちょっとやっぱり、不安というか心配になりますね。
なんかこれからね、そのさまざまな試行錯誤の結果が、まあ、出てくるんだと思うし、まあ、試行錯誤している当事者なのでいろいろと思うところは、まあ、ありますけれども、さっきのね、そのエンタメにおいても、その、まあ、本編中にやったもので言うと、もうその生のライブ当たんなかったら配信でとかで、しかも割とその配信も嬉しいみたいなこともあって、僕あさってぐらいで活動休止するバンドが、あまりにもちょっと人が入りすぎてチケット売り切れたんで配信もやりますって発表してくれて、めちゃめちゃ嬉しかったんですけど、もうそういう選択肢が、まあ、あることがいろんなことの前提に、まあ、なってしまっていて、リアルで見に行くのか、ネットで見るのか、リアルの有形物を買うのか、まあ、NFT のマークのついたデジタルデータを買うのか、みたいなことが、まあ、選択肢として入ってきたときに、何を、まあ、基軸にね、その、ものを選んでいくかだと思うんですよね。例えば、本編でも話した、その、書店の話で言うと、その、まあ、個性のある、独立系の書店さんがイベントやったりとか、品揃えですごい勝負してたりとかってするのって、要はその、有形物としての、まあ、本っていうものに、まあ、すごい強い、まあ、価値があって。一方で、その、まあ、デジタルデータとして読まれるようになったことで、多分、チャンスが広がっているものとか、っていうのも、まあ、きっと、あるし、TikTok 売れみたいな話とか、そういえば書評家の話はしませんでしたが。まあでもそういう、あれってやっぱりポチッと押した瞬間に耳を塞いでいるから。それ耳を塞いでるのは、スピーカーの、イヤホンの上から耳塞いでるから余計聞こえるだけだからね。状況をあえて説明しておくと、まあ、でもあれも結局なんかその紹介されたものからポチっていってデジタルデータっていう速度でまあ売れているところもあるから、まあ、来年ね、今日ちょっとIT 絡みの話で始まっちゃったんで、ちょっと IT 絡みでいきましたけれども、そういう対面か、まあ、オンラインなのか、それから有形物なのか無形物なのか、それから途中本編でも出たかもしれないけれども、即時今すぐのものなのか、時間をかけた先にあるものなのか、まあ、その辺の軸が、まあ、それぞれね、こう同じグループで分かれてきて、まあ、対面重視でじっくり派でみたいな、有形物派みたいな感じでまとまるんじゃなくて、なんかこう対面は嫌だけど有形物が良くてみたいな人とか、多分そんな感じでごちゃごちゃ絡んでくると、なんか新しい動きが起きたりするのかもまあ知れません、などなど、ちょっと IT 絡み、そういえばね、いろいろあったのに、エンタメ絡みでもいろいろあったのに触れてなかったので、ちょっとこのパートそういう話をしましたけれども、まだまだね、ちょっと読み切れていない作品の紹介だとか、映画の紹介だとかも、メールいただいているものもありますし、ぜひね、ご紹介できるものがあったら、ご紹介していきたいなと思っておりますが、一旦外伝のパート1はこのぐらいにしましょうかね。ということで、外伝のパート1はここまで、外伝のパート2の方、引き続き聞いていただければと思います。